今日はエペソ人への手紙第3章です。このところには心を強くするものが語られています。一節に、異邦人のためにパウロはキリストイエスの囚人となっていますと告白しました。彼がなぜ捕らえられたのか、それは異邦人も救われる、そのことを伝えたわけです。3節に、奥義が啓示によって私に知らされましたとあります。この奥義とは何でしょうか。6節のところを見ると、福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になりということであるわけです。異邦人、全く神様と関係がない、そしてやがては永遠の滅びに行ってしまう、そのような人もイエス・キリストを信じる、この信仰によって救われる。パウロはこのことを伝えたわけです。そして7節を見ると、神の力、そして神の恵みの賜物により福音に仕えるものになりました。彼は自分の努力や賜物によってイエス・キリストの救いを伝えたのではないわけです。神の力と神の恵み、そしてそれは8節を見ると、キリストの計り知れない富、彼はそのように言っているわけです。この計り知れない富というのは、11節を見ると主キリストイエスにおいて成し遂げられたという言葉が出てきます。何をイエス様は成し遂げられたのでしょうか。それは私たちの罪です。一切の罪をあの十字架において完全に許す、これがキリストの計り知れない富であり、そして12節にはキリストに対する信仰によりとあるわけです。私たちはただイエス・キリストを信じる、そのことによってこのキリストの計り知れない富、許しと愛の恵みに預かることができるわけです。そしてパウロは14節を見ると、家族という呼び名のもとである御父の前に祈りますと、彼はそのように言っています。家族のもとである、異邦人も、そしてユダヤ人も、すべてのものが神の家族となる、この敵対する隔ての垣根が取り除かれて、そして相反するものが一つとなることができる、これはもう神様の御業以外の何者でもないわけです。そして私たちはこのイエス・キリストによって神の家族となることができたわけです。そしてそのことは16節を見ると、内なる人に働く御霊と出てきます。御霊によって強めてくださいますように、それがパウロのエペソの人たちに対する御父の前の祈りであったということです。そして17節には、あなた方の心の内にキリストを住まわせてとあります。私たちの心の中にキリストが住んでくださる、これはまさに内なる人に働く御霊と同じことであるわけです。内住のキリスト、キリストが私たちのうちに、私のうちに生きてくださる。そして19節に、人知をはるかに超えたキリストの愛とあります。人知をはるかに超えている、それは18節のところに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、キリストの愛の広さ、そして長さはもう永遠に続く、高さは 天の神の栄光まで届くものであり、深さというのはこの罪人の私が救われた神様の深い憐れみということになるわけです。そのキリストの愛が19節のところに神の満ち溢れる豊かさにまでとあるわけです。満ち溢れる豊かさ、神様は私たちの心にご聖霊により内住のキリストによってこのキリストの愛を満ち溢れさせてくださる、そのことを約束されているわけです。そしてパウロはエペソの人たちがまさにこの愛に満たされるようにと取りなしの祈りをしたということであるわけです。それは今日までにも及んでいます。私たちのためにもイエス・キリストは父なる神の右にあって祈ってくださっておられる。そして私たちにもこの大いなるキリストの愛、そしてまたうちにいますキリスト栄光の望みが私たちの心を照らし、そして愛で満たしてくださいます。このことを信じて歩まさせていただきたいと思います。